はい、皆様のお祈りを感謝します。月曜日の朝にアメリカに行って、本当は日曜日の午後に帰ってくるはずだったんですが、国内便が4時間遅れて、結局は月曜日の朝日本に帰ることになってしまいました。おかげさまでサンタアナオレンジカウンティ空港のことは随分詳しくなりました。12時間過ごしましたので、空港で、そんなハプニングがありながら帰ってきました。皆様のお祈りを感謝します。今日初めてこう礼拝会ご一緒してくださる方々がいらっしゃいます。ありがとうございます。マチコさん、マチコ、はい、セイようこそおいでください。カリフォルニアに住んでおられます。ありがとうございます。そして西森美希さんとあやと君、はい、ようこそおいでくださいました。お願いします。マチコさんはカリフォルニアから、西森さんはインドネシアに長いこと住んでおられて、ご主人がまだそこにいらっしゃるということで、はい、あとは、はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。尾崎真奈美さんも久しぶりでございました。よくそう言ってくださいました。感謝します。私がメッセージをさせていただくときには、ヨハネの福音書をずっと順を追って見てこさせていただいてきました。そして今は7章の後半に入っています。この7章の時代っていうか、起こった背景、それはカリイオの祭り、ヘブライ語ではスコットと言われるんだそうですが、そのカリオの祭りの時に起こったことが書かれてある部分を見てきました。そしてついにですね、祭りの終わり、そのカリオの祭りの一番最後の日にやってきたわけです。今日はでそこを、お読みしたいと思います。ヨハネの福音書7章の37節から44節まで、ヨハネの福音書7章37節から44節まで。はい、ウォルモンド先生、読んでいただけますか。日本語ですか、大丈夫ですか。はい、はい、
さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。この言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレムの村から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。
ありがとうございます。兄先生、お祈りしてください。お願いします。
聖なる愛する天の父様、本当に私たちのために清い罪のない美しい聖なるキリストが使わされたことを感謝いたします。完全な人生を送り、そしてあなたの栄光を表してくださっただけではなく、私たちの一切の罪、一切のもう いくらお詫びしてもお詫びしきれないような罪深さ、自己中心、恐ろしさ、あなたは全部イエス様それを背負ってくださって、あの十字架で死なれてくださったことを感謝いたします。ありがとうございます。この私のために聖なる方が死んでくださったことを感謝いたします。それだけではなく復活してくださり、そして助け主を与えてくださったことを感謝いたします。いつも聖霊様が共にいてくださり、そして私たちの中に住んでくださり、力となり祝福となり、私たちがアブラハムのように祝福のもとへとなるように、私たちの奥底から聖霊の働きを通して、あなたが私たちの人生を多くの人を祝福する、そういうものにさせてくださる、そういう計画を持っておられることを心から感謝賛美いたします。どうか主よ、もう一度この御言葉が私たちの心にはっきりと掲示され、私たちがさらにさらに深くこの助け主を受け入れることができますようにお願いいたします。主イエス様の尊い名によってお祈り感謝いたします。アーメン、
アーメン。ユダヤ人には聖書の時代、今でもこれは継続しているんですけれども、聖書の時代に特に大切な3つのお祭りがありました。その3つの祭りはユダヤ人で可能な者たちはみんなエルサレムに来て、そこで時を過ごす。祭りは1週間続くことが多いものでした。でその間エルサレムで生活をする。このカリオの祭りは8日間かかりましたので、多くの人がいろんな地方からそれこそ家財道具まで持ってきて、エルサレムの近辺で寝泊まりをしながらその祭りに参加していたわけです。このカリオの祭りはなぜ、ユダヤ人がしているかというと、神様がモーセを通して命じられたからでしたね。エジプトの国で奴隷となっていたユダヤ民族イスラエル人を神様が、聖書の表現を使って言うと、伸ばした腕と力強い御手と思って救い出された。これは詩編の中でも何度も繰り返されている、ユダヤ人にとって一番基礎となる、基本となる神様の御業の現れ、そしてその信仰です。でそのエジプトから導き出されたイスラエルの民、先祖たちはアラノで40年間生活することになりました。それは自分たちがそれを選んだからです。神様がそれを選ばれたのではなかった。しかしその40年間仮住まい、テント生活をしたことを忘れるなということで、カリオの祭りが行われたわけですよね。興味深いことに、カリオの祭りは最初の7日間毎日動物の犠牲が捧げられていきました。最初の日は13頭、次の日が12頭というふうに7日間捧げられていったんです。で結局は70頭の犠牲が捧げられて、それは70の国々を表すんだそうです。イスラエル民族が70の国々のために犠牲を捧げた。今から2000年前、70の国々がもちろんあったんですよ。今どれぐらいの国々があるか知ってますか皆さん。別にこんなこと知らなくても全然生きていきますから大丈夫です。でも213ぐらいあるんですよね、国連に登録されている国の数が。イスラエルは神様が選ばれた民です。選ばれているから優れているとか他の民族よりも価値がある、そういう意味ではありません。神様はっきりと言っておられる、イスラエルが選ばれたのは全世界に神様の素晴らしさを表すためだ。神様がどれほど素晴らしいお方で、恵み深い、愛を持って憐れみ深い方であられ、正義の神、聖なる神であられるかを本当は示すためにイスラエルは選ばれたのです。ところがその役割は果たしてこなかった。それがイスラエルの歴史でもありますけれども、最初から神様は全世界の全ての国々を考えておられるんです。最初から そのためにこのカリオの祭りの時に70の国々のために犠牲が捧げられた。なんていうことでしょうか。私たち教会、キリスト教会、あるいはクリスチャンと呼ばれる私たちは、この神様のお心である全世界の全ての国々、全ての人々ということを忘れると、クリスチャンらしさが半分以下、半分が何なのかというと分かりませんけれども、クリスチャンらしさが失われるんですよ。で、私たちは救わなくとも祈っていかなきゃいけないんです。感謝なことに神様は私たち教会がいつも複数の国の人たちがいる、そういう教会にしてくださいました。私が願っていたことでもあるんですけど、願っているからといって怒るわけじゃないですからね。まあ私の妻がアニケン先生ノルウェー人であるっていうところから始まってますから、スタートからいいんですけども、でもアメリカの兄弟がおり、あるいはペルーの姉妹がいて、韓国の人たちがいる、中国の方も出席してくださる、それ本当に感謝なことです。そこに神様のお心が表されている。私たちはいつも神様が考えておられるのは、私という塵に等しい存在だけではなくて、全世界の全ての人のことを考えておられるのだということを、私たちは心に刻んでいかなければなりません。今回カリフォルニア州で開かれた会議、最初その話が来た時に私は行くつもりがなかったんです。主催者の牧師は、世界的に有名なリック・ウォーレンという牧師ですけれども、だからどうしたのって気持ちで、僕はすごく生意気なので、だからどうしたのって僕は行かないと思ってたんですけども、来ないかいって言ってくれた先生が、もうその会議で祈りの働きをする人だった。でその人との関係、個人的なつながりがあって、神様から、神様にお聞きしたところ、行くべきだという思いが与えられたので行ってきたんですが、270名ぐらい、43カ国から集まっていました。アフリカの国々、アジアの国、インドネシアの人たちもたくさんいました。そしてポイントは何か、2033年までにイエス様が命令された大宣教命令を達成しましょうというのがテーマだったんです。誰が会議をしていたかは私にとってははっきり言ってどうでもいいんですけども、イエス様が命令されたことを守っていきましょう、達成を目指していきましょうというのは、これはその通りです。そしてなんかグローバルリーダーズ会議とかって言われて、僕はグローバルリーダーが全くないことは皆さんご存知ですけれども、祈りのチームの一員として参加した中で、次々といろんな人が壇上からメッセージをしたわけですけども、みんな、すごい優秀な人たちですよね。話は上手ですし、内容もしっかりしています。でもこう次々と話されると、もう飽和状態になってしまって、これ以上入らんわって、それでもこう入ろうとしてくるっていうか、それで気心が知れた人たちは、これちょっともう多すぎだね、本当だ本当だって言いながら適当に聞いてましたけど、そんな中でイエス様が命令されたことを達成しよう、この思いは持ち帰らなければいけないと思いました。そして4つの B という目的が何度も繰り返されました。4つの B、 英語ですよ。でまずはバイブルズ、聖書を人々の心に響く言語に翻訳しよう。まだ翻訳されていない言語が2000ぐらいあるって言いましたかね、ある。それを達成しよう。達成することによって、世界中のどんな人たちも自分の心に響いてくる言語で聖書を読めるようにしよう。その中で老和者と呼ばれる方々の聖書の翻訳がすごく滞っているということが発表されました。老和聖書、 皆さん見たことありますか？私もないんです。でも今回はちらっと見せてもらいました。ローマ聖書ってどんな聖書？耳が聞こえず言葉を出すことができない方々のための聖書はビデオなんです。手話の聖書なんです。で、手話の聖書で聖書全体が翻訳されているのは一つしかないんです。英語しかないんです。今年に入って新約聖書全体が手話聖書に翻訳されたという言語が加えられました。日本語です。ちょっと誇らしく思いました。世界に先駆けてクリスチャンが少ない、教会が少ない、いつまでたっても 1% 以下と言われている日本でローマ聖書、手話聖書の新約聖書が完成したんです。私にとってそれはどういう意味か。日本は確かにプロテスタントのクリスチャンで日曜日ごとに教会の集まりに出席している人の数は 0.4% です。確かに数は少ないです。でもその私たちのいる日本で神様が働いておられるっていうことなんですよ。神様はこの日本で眠っているんじゃなくて働いておられるんですよ。だから私たちここに集まってるんです。そしてこの日本で手話聖書の新約聖書が完成したんです。それは用いられるためです。それはローマの方々が聖書の言葉を手話で見ることができる、読むことができるためです。神様はそのように働いておられる。私たちは神様が働いておられるので、私たちも人々にイエス様のことを伝えていきたい。これは自分でもやらなきゃいけない、もっとやらなきゃいけない、そして教会皆さんにもお願いしなければいけないという思いで帰ってきました。第一が B でした。バイブル聖書で第2番目の B、 Believers、 信じる者たち。それどういう意味か。世界中のどこにいるどんな人でもクリスチャンに出会うチャンスが必要だと。だからクリスチャンは証ししましょうって、イエス様を伝えましょうということです。3番目が Bodies of Christ、 キリストの体、つまり教会、地域教会がどの世界のどの場所のどの人々でも必ず近くに教会があるようにしましょう。1000人に1個の教会を目指していきましょうという、とてつもない、日本のこと考えてちょっと気が遠くなりましたね。日本1億2600万なんですね。2700万、いくつの教会が必要ですか？え？はい？いや、127の1000倍ですよ。127の1000倍っていうことは127万の教会が必要なんです。今7500しかないんです。もう気が遠くなってやめようと思ってちょっとでも目指すところは大事です。世界中どこの国のどんな人でも教会につながることができるように、地域教会の数を増やそう。達成するしないは別にして、私たちはそれを目指していこう。4番目の B が Breakthrough Prayer、 打ち破りの祈り。祈りなしに神様の国の働きは起こらない。だから熱心に、まあ聞かれるか聞かれないかわからない、そうではなくて、状況を打ち破っていく力ある祈りをしていきましょうというのが4つの、この4つの目標を掲げながら、イエス様が命令された、あなた方は行って全ての国民を弟子としなさい、そして父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた一切のことを守るように教えなさいと言われた命令を達成するように向かっていきましょうということでした。アメリカで1週間近く過ごしたんですけど、大体そういう建物の中で朝7時40分にホテルに向かうのバスが来て、夜、早くてホテルに戻るのが8時半ぐらいでしたから、 建物の中しか知らないんです。アメリカ見てきたわけじゃなくて会議に参加してきたので、私が皆さんにお話しできるお土産話はそのぐらいなんです。井上さん、やっていきましょう。これから新しい心で自分の周りにいる人たちにイエス様を伝えていきましょう。イエス様の何を伝えればいいんですか。それが今日の御言葉に関係があるわけです。イエス様は神様であられるのに人間となってくださいました。しかしそのイエス様が言葉を語られた時に分裂が起こったんです。人々の間に教会は一致するのが難しいとずっと言われてきています。確かに難しいんです。教会が教団とか教派神学を超えて本当に一つになってイエス様の命令を達成しようではないかというのは難しいんです。どうしてだと思いますか。簡単ですよ。どうしてかは、それは違いを見るからです。違いを見るから一つになれないんです。いわきでもいわき市民クリスマスというのがもう50年以上持たれてきました。今年が53回目です。中に3回ぐらい休みが入っていたので、いわき市民クリスマスが始まってからもう56年57年ぐらいになるんですけれども、いわき市内の教会が協力しています。毎年それをしてきました。2年ぐらい前に分裂の危機がありました。皆さんもう本当に真面目で真剣にいろんな話し合いをするんですけれども、そんな中でくだらない冗談を言ってるのが私なんですけどね、すいません、それは私の役割だと思ってるんですけど、ある時いわき市民クリスマスとしてこう実行委員会の進学をはっきりさせる必要があるのではありませんかと言われた牧師がいたんです。もしそれをやろうとしていたら、おそらく今年いわき市民クリスマスはなかったと思います。いわき市内には25の教会がありますけれども、ほとんど別々の団体なんです。別々の団体ごとに進学が微妙に違ってるんですよ。でそれで合わせようとするとこれは問題になるんです。どこを合わせるかっていうことが難しくなって、心のつながりが切れていくんです。でも市民クリスマスは目標を一つだけにしたんです。一人でも多くのいわき市民にクリスマスの本当の意味を知ってもらいたい。そこはみんなそうです、アメンって言えるんです。皆さん、どうしても折り合いの悪い人がいたら考えてみてください。一体何が原因で自分はこうなんだろう。でその原因が分かった時に、自分はこの原因にこだわっていきたいんだろうか、それとも人間として自分の中にわだかまりや苦い思いがなく、相手がたとえこっちに嫌な思いを持っていたとしても自分が嫌な思いを持たないように生きていきたいんだろうかという問いかけをしましょう。その答えが、いやそうではない、自分はもっと人間らしく、そしてイエス様を知っているものとして苦い思いを持たないで生きていこうと思えたら、そこから一致が始まってんです。平和が始まってんです。イエス様はそのように私たちが平和を作り出すことを願っておられます。しかし現実には人間は違いを見て分裂を引き起こす方向性を持ってんですよ。自分の中にイエス様の話を聞いた人たちでさえ分裂したって書いてあるんです。どこで分裂したのか、あの人は預言者だ、いや違うだろう、キリストだ、とんでもないという分裂が起こったわけです。その中にはイエス様を捕まえて死に渡そうとする人がいたんです。でも彼らはできませんでした。そこにいたんですよ。イエス様を捕まえて逮捕しようという人たちがいたんですけども、できなかったんです。 まあ、いろんな理由が考えられますけれども、神様はそれをお許しにならなかった、まだ時ではなかったということ、それは全部前置きです。私たちが今日ぜひとも自分の心にしっかりと受け取って持ち帰っていかなければいけないのは、イエス様が言われた言葉です。祭りの終わりの大事な大いなる日、8日目には祭りの関係者がエルサレムにあるシロアムの池から水を汲んできました。そしてその水を象徴的に注ぎかける。でそれが起こる日にイエス様が立ち上がって大声で言われた。イエス様が大声で言われたのは、みんな聞きなさいという意味です。そしてイエス様が大声でみんなに伝えたかったことの一つは約束です。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様を信じるなら、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。聖書はちゃんと説明を加えてくれています。これはイエス様を信じる者が後になって受ける御霊、聖霊様のことを言われたのだ。皆さんはどうか分かりません。私は若い頃、30代40代前半ぐらいまで悩むことが多かったです。いや、今でも悩むんですけど、皆さん私が悩むなんて思ってないでしょうけどね、でも悩むんですよ。つい悲観的になってしまう。もうダメだっていう方向に考えがいつも走っていたのが30代でした。20代後半から30代でした。皆さんそういう経験したことないですかね。ないんですね。皆さんが静かに何も言わずに聞いているところを見ると、ないとは思えないんですけどね、神様はイエス様を知っている者がそんな生き方をすることを願っておられるんじゃないんです。だって心の奥底から生ける水の川が流れ出るって、皆さん想像が難しいですよね。どんな生き方ですか、これは。この川っていうのは聖書で実はすごく重要な役割を果たした。神様が天地万物を作られた時、地にまず光と闇とを分けられた。そして全部完成した時に川を流れさせたんです。神様、一本の川から四本の川が流れ出たんです。でも大洪水がありましたから、その川は今は違っているだろうと思いますけれども、そのようにして川っていうのは最初から人間にとって大切なものとして神様は創造されたんですが、ここでイエス様が、聖霊様が私たちの川なんだと言っておられるわけです。そして黙示録の一番最後22章を読むと、やがて神様のご支配が完全になるときに、その首都都になる新しいエルサレムの都の大通り、中央を川が流れてるって書いてあるんです。いや、もうおはようございます、皆さん起きてますか大丈夫ですか。聖書はやがてどんな姿の国が、永遠の国が確立するかを語っているんですけれども、その都、神様の御臨在のある都の中心に川が流れている。それは命の水の川、生ける水の川だと書いてあるんです。そしてその川の両端に木が並んでいて、その木の葉っぱが人を癒すって書いてあるんですね。神様が語っておられる川は文字通りの水の流れだけではなくて、私たち 人間、イエス様につながる人間が自分の中に川を持つだけではない泉を持つことを語っているんです。流れ出るっていうのは、川が流れ出るっていうのは、私たちが泉を持つっていうことなんですよ。触ったらいつも濡れて、そういうことではないんです。私たちのうちに聖霊の神様が宿ってくださるということは、その聖霊の神様が絶えず水を流れさせ、水を吹き出す泉のような方なんだ。日本に最初に結婚して最初に使わされてきた頃に、あの NHK がやってた番組が大高賀っていうシリーズでした。で、私はあの食い入るようにしてそのシリーズを見てたんですけれども、その中で大高賀の源流をたどるっていうあのプログラムがあったんです。で、中国の学術さんと日本の報道班が、ここが高賀の始まりだっていうところを映し出していたんですよ。で、めちゃくちゃ感動したんです。中国の高知湿地帯です。なぜ湿地帯か、握り拳がやっと入るぐらいの穴からボコボコ水が噴き出したんです。ボコ、明日になったら止まってんじゃないです。ずっと何百年も何千年もその水が湧き続けていて、それが大高賀、5400キロにわたって中国大陸を流れていく世界第3番目の川になった、その始まりは穴なんですよ。おはようございます。大丈夫ですか。水が噴き出す穴をあなたも私ももらってんです。イエス様を信じる者はいかがわしい宗教をやるんじゃなくて、生きておられる神様とつながっているので、その神様の霊、御霊がその人のうちに宿ってくださる。それは尽きることのない泉が四六時中吹き出すようなものなので、必ず川になる、必ず川になる。その川は何のためか、人を生かすためです。命を生み出すためです。癒すためです。私たちはイエス様を信じています、クリスチャンだというと、実はそういう存在なんですよ。でも気がつかないとね、そういう気がつかないでいると無駄になるかもしれないんです。イエス様の言われた言葉で、最初は命令だったんです。命令、後半が約束なんです。約束は命令に従えば現実になるんです。イエス様の命令は何か、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。これは命令であると同時に招待です。今回私がアメリカに行けたのも招待してもらったから、全部出してもらいました、旅費から滞在費から。イエス様の命令は招待です。そしてこれは永遠の命の招待です。イエス様の約束に預かるために必要なのは、自分は喉が渇いているっていうことを知って認めることです。私には何かがない、何かが欠けている、イエス様それをあなたが与えてくださるならお願いしますということです。私のもとに来て飲みなさい。人生、人間、いろんなものを求めるはずです。いろんなものを求めている。人によってお金を求めたり名声を求めたり、いろいろあります。宗教を求めたりする。どうしてそんなことをするか、みんな乾いているからです。みんな乾いてる、上乾いてる。でも何を求めていいかわからない。だから間違った方に行き、とんでもない宗教に引っかかり、お金をたくさん使って損して、借金までしてということになりかねない。でもイエス様が言われる、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様のもとに来て飲むものはお金なんかいらない。イザヤ書って旧約聖書も書いてある。さあ乾いてきているものは皆 ここに来て飲め、お金出さずに、お金なしに買いなさいって言ってるんです。宗教、お金っていう宗教は大体本物じゃないと思ってください。私たちも気をつけてるんですけどね、あんまりお金のことを言わないように気をつけているつもりです。お金を、もう今日献金があるんですよ、そう言いながら、この後でね、献金があるんですけど、献金は礼拝なんです。神様、あなたが私を生かしていてくださいます、あなたが私をこのように力を与えて動けるようにしていてくださいます、感謝の思いをお金にして捧げますって礼拝なんです、献金は。だから神様を礼拝したくない人は献金しなくていいんです。というとね、みんな、なんかプレッシャー感じてやんなきゃいけないなと思うかもしれませんけど、だから持ち合わせがない人はいいんですよ。でも献金は思い切って捧げればいいんです、神様への感謝を持って。それが一番素晴らしい礼拝なんですよ。でもそんなことを毎回言ってるとね、やっぱりあの牧師金が欲しいんだろうということになりますから、こう珍しく、今日は珍しく話してるんですよ。いや、本当ですよ、信じてください。イエス様につながることは宗教ではない、命なんです。イエス様につながることは苦しい時でも命が流れてくることなんです。辛い時でも、問題が来る時でも、へこたれそうになる時でも、命が自分の内側から流れてくるので、苦しみにある中で人が助けられていく存在に変えられていくんです。あの人あんな苦しいのになんで穏やかな顔をしているんだ、あの人がんでとんでもない体をしているのになんであんな喜びが平安があるんだ、イエス様に出会うものはそうなる。私が頑張ってするのではなくて、イエス様がそれを与えてくださるんです。だから私たちは聖霊の神様に満たされることが必要なんです。ああ、自分は聖霊に満たされてるなんて思えない、求めてください、求めましょう。そして自分を通して、自分だけがいい思いをするんじゃなくて、自分を通して他の人々が生かされるように、他の人々の渇きが癒されるように、神様どうぞ私に気づきを与えてください。そのように生かされていきましょう。私たちが頑張ってこのいわきを変えるんじゃないんです。でも私たちがイエス様が与えてくださったものをしっかりと受け止めて、自分にはそういう聖霊様が与えられているのだとしっかりと自覚して、感謝を持ってその聖霊様に従って生きることにより、私たちを通していつの間にか神様が町を変えてくださることを私は信じているんです。人間の目標設定も素晴らしいかもしれません。言葉見事に表現する人たちが次々といろんな方策を打ち出してくれると、わあ、こんなことをしたらそうだな、きっと世界は変わると思えるかもしれません。しかし世界を変えるのは神様です、私ではないんです。私のうちに、あなたのうちにおられるご聖霊です、御霊です。だからその聖霊様に従うということ、聖霊様の声を求めながら、どんなことでも聖霊様に聞きながら、おっかなびっくりでも、自信がなくても、これがその道だと信じて進んでいく、その中でやっぱりこれは神様がしてくださったことだっていう経験を必ずしていきます。そうすると自分の中の信仰が確立されていく、強くなっていく、そして大胆になることができる。そのようにして、あなたを通して、私を通して、この町でイエス様に出会う人が増えていく、他の教会のメンバーを通してこの町でイエス様に出会う人が増えていく、それがやがてイエス様がしてくださる働きとなって、いつの間にか町のありさまが変わっていく、政治の腐敗がなくなる、自殺が突然減ってしまった、ティーネイジャーの中絶がなんだか知らないけど落ちていった、そうなることをイエス様は願っておられて、私たちに命令と招待、そして約束を与えていてくださいます。あなたが、私が、 泉なのです。しかしそのためにはイエス様の招きにはいと答えてイエス様の命令に従うことなんです。乾いていますか？イエス様を信じること、イエス様につながること、イエス様とイエス様の皆を呼ぶことです。そこから全てが始まる。あなたが意識しなくても、私が気づかなくても、イエス様の皆を呼ぶ者は誰でも救われる。そしてその人の内から、心の奥底から生ける水の川、聖霊様が流れてくださる。だからあなたの心、私の心をいつも神様の前に全くオープンにすることです。奥底は隠しておくとダメなんです。奥底まで神様の前に明らかにするとき、その奥底から聖霊の神様が流れてくださる。泉である皆さん、私たちの娘はハンナ泉ですけれど、そういう思いを込めて名前を付けましたが、私たちはみんなご聖霊の泉を持っている、いただいている存在なので、求めていきましょう。人がイエス様に出会うことを求めていきましょう。知識なくても大丈夫です。とにかくイエス様って呼んでください。今一緒にお祈りしませんか。これぐらいクリスチャン誰でも言えますよ。言えますよね。いや、言えますよ。それでいいんです。イエス様って呼んでください。今一緒にお祈り、私にお祈りさせてくださいと言って、つっかえながら、どもりながらでいいんです。いいんですよ。実はね、つっかえながら、どもりながらの祈りの方がいいんです。いや、とうとうと流れる祈りが悪いっていうんじゃないですよ。でもね、心からの祈りが大事なんです。心からの祈りを神様が聞いてください。求めていきましょう。生きていきましょう。聖霊様に信頼しましょう。イエス様が私のうちに生きておられる、働いていてくださることを信頼して、そしてこれから、今まであんまりしてこなかったかもしれない、でも人々にイエス様を伝えていきたいと思います。お祈りします。天皇お父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。イエス様、私はあなたの命令を本当に守ってこなかったと、つくづく反省させられました。お許しください。でもこれからの日々で、もっともっとあなたのことを人々にお伝えしたいと思います。お助けください。ここに集まっている私たち一人一人助けてください。あなたのお約束はいつも真実です。ご聖霊様が泉となって湧き上がってくださり、一人一人から生ける水の川が流れている、そういう教会としてください。いわき市内の教会一つ一つ、日本中の教会一つ一つが、そのような教会、そのようなクリスチャンの集まりとなりますように、イエス様どうぞお働きください。お願いいたします。日本を憐れみ、天皇夫妻をお救いくださいますように。総理大臣、国会議員、福島県知事、県会議員、いわき市長、いわき市議会議員、ああ神様、政治の世界は本当に黒い渦が巻いているようにしか見えませんが、あなたのご慈愛を注いでくださって、悔い改めが起こり、あなたの義の支配が表されますように、そのために教会をさらに動かしてください。エルサレムに平和が来ますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。